それでアンケートの方で、はい、子育て、うん、教育の環境整備なども気になっているということを、はい、書きいただいたんですが、これはご自身もお嬢さん2人いらっしゃる、うん、ということなんですが、はい、お嬢さんはおいくつ、
中1と小2です、はい、まだちっちゃいんですね、
まあ、ちっちゃい、でもやっぱり、実際に、
はい、
父親として、子どもの教育環境、現場などを目の当たりにして、はい、やっぱりこう考えることって多いですか。
そうですね、やっぱりその、まあ、教員の劣化って今言われてるけれども先生方ですね、はい、でももう先生方も悲鳴上げてるんですよ。でこれはねもう学校のせいにしたり、
うん
うん、もちろん、まあ、文部科学省も、うん、ピシッとしなきゃいけないとこあるんだけど、うん、そうじゃなくてもうその地域の大人が総がかりで子供を育てるという意識にならない限りは、
はい、
誰かに任せておいたらやっぱり良くならないと思います、だ僕はなるべく今地域の現場をね、
はい、
学校の現場を自分の子供の学校だけじゃなくて、うん、歩いて先生と話したり、うん、PTA のお母さん方と話したり、
うん、
PTA の、ね、若いお母さん方と定期的に飲み会したりして、
おお、そうなんですか。
で現場の声聞いたりしているんですけど、
うん、
でも本当にみんな一生懸命ですよ。仕事しているお母さんもいるし、
うん、
そういう中で子供たちのためにと思ってね、
うん、
少ない時間を割いてやってる、
うん、
そういう努力をが報われるような教育の現場にしなきゃいけない、
うん、こう思う親の気持ちっていうのは今も昔も変わらないと思うんですよね。
そう思いますね。
でもなぜこういう、まあ、こう構造的な問題ですか。
構造的な問題が本当に大きいと思う。だからやっぱり日本安倍さん教育改革って叫ばれたけど、教育関係予算増えてないんですよ、1円も、うん、でやっぱりねいい教師いい学校の環境を作るためには、うん、それはやっぱり予算いりますよ。
そうですよね、
日本の教育関係予算っていうのは、うん、先進国でも本当に少ない方ですよ。GDP 比で 3.5% って言われてるんだけど、うん、まあドイツイギリスアメリカに比べたら 2% から 3% 低め、逆に公共事業は高めなんです。 2%
3%。 なるほどね。結局まあ経済を優先してきたのがもうずっと続いて、戦後からずっと続いてる
の、うん、この配分を変えるっていうのがねやっぱり政権交代の一番大きな、
うん、
僕ポイントじゃないかなと思いますね、
まあ、本当の教育の環境整備っていうのはやっぱまず何に取り掛かっていくべきですか。
僕は先生方と話してて思うのは、先生方が教えられることってもちろん教科書で教えてるんだけど、限られてるって言うんですよ、うん、そりゃそうでしょ。だって新卒で教壇に立って子供と向かい合ってやるその人の人生なんて、
うん
ね、それ限りですよ。だから彼らが言うにはもっと社会がバックアップしてほしいと、はい、つまり社会で経験積んだ人が教壇に立ってほしいと、どんどん特別講師みたいなね形で、今ほら団塊の人がどんどんこの3年4年で500万人ぐらい、
そうですよね、一斉に退職される
そうですよね、復帰されるでしょう。
はいはいはい、
そこの力を使うことでしょうね、まず一つ。
ああ、それいいですね。団塊世代って非常にこうパワフルですからね。
パワフルだし、経験豊かだし、
うん、
社会に対する思い入れものすごく持ってるから。
おお、そうですね。あ、そうだ、団塊パワーを教育に。
団塊パワーを教育に。僕はもうそれ、今地域でそういう仕組みを作ろうって言って、若い連中と。
はい。あ、それいいかもしれません。はい。
結局、基礎学力とかはもうそれはほとんど万国共通してますよ、
うん、
だからつまり小学校の6年生までにこれだけ、
うん、
中学までにこれだけって言ったらそんなに変わらない、
はい、
あとはそのみん子供たちが無限の可能性を持った子供たちが、うん、無限の好奇心を持った子供たちが本当に引きつけられるような授業や学校を作れるかどうかですから、
うん、ありましたもんね。やっぱ終わるんですよ、面白い、面白い授業とかね。
あったでしょ。
ありました、ありました。
今もみんな頑張ってますよ、先生
とか。そうですよね。大人になっても心に残る授業っていうのをたくさんね、子供たちに与えたい
ですね。そうなんです。その中からみんながあ、こういう職業も面白いな、
うん、
あ、こういう生き方もいいなっていうね、
うん
う
ん、
そういうふうに作っていくべきだなと思いますね。
はい、
はい、
段階です。
はい
永田町カフェ